5。昭和37年5月10日、転校生が来た。後編。給食が済むと、生徒たちは待ちかねたように、中曽根くんの机を囲み始めた。新しいクラスメートへの興味が、彼らの小さな体を活発に動かしている。私は職員室へ戻らず、しばらくその様子を見守ることにした。誕生日はいつ？好きな歌謡曲は？身長はどのくらい？兄弟はいるの？休みの日は何してるの？あちこちから次々と飛んでくる質問の嵐に、中曽根くんは一瞬キョトンとした表情を浮かべたが、それでも落ち着いた様子で、一つ一つ丁寧に答えていく。その受け答えは素直で誠実で、どこか初々しさもあった。質問を投げかける生徒たちの目は好奇心に輝き、教室全体がどことなく浮き立った空気に包まれていた。その光景はまるで学芸会の主役に選ばれた子供がみんなの視線を一身に浴びているかのようだった。中曽根くんは少し照れたような笑みを浮かべながらも、一つ一つの質問に真剣に答えていた。教室には笑い声と弾むような話し声が途切れることなく広がっていた。生徒たちは肩を軽く叩き合い、声を上ずらせながら楽しそうに盛り上がっている。その輪の中に中曽根くんもすっかり打ち解けていた。その様子を見つめるうちに、私の胸の内にもじんわりと安堵が広がり、自然と微笑みがこぼれていた。新しい環境に戸惑うことなく、笑顔で馴染んでいく中曽根くんの姿が、何よりも頼もしく感じられたのだった。なあ、コージー、ちょっと立ってみ。内間くんがそう促すと、中曽根くんを立たせて、背比べを始めた。生徒たちは二人の頭を交互に触って、ヤシーより、コージーの方が、少し高いと盛り上がっている。髪が長いね。ちょっと曲がっている。髪の毛柔らかい。頭の後ろぺったんこだ。コージー、痩せすぎじゃない？生徒たちは、頭や肩に触れながら、思ったことを次々に口に出した。中曽根くんは煩わしそうに頭を振り、触れてくる手を払いのけていた。尻上がり、できる？コージー、巨人の選手、1番から9番まで、全部言える。ええ？そんなん、わからんけど。うんちゅうは、全部わかるわけ？中曽根くんが、にやりと笑いながら、植地くんに聞くと、植地くんは胸を張って言った。1番センター柴田、2番ライト中谷、3番ファースト王、4番サード長島。声に勢いがこもり、まるで実況アナウンサーのような調子で、植地くんは続けた。5番レフト末継、6番ショート広岡、7番キャッチャー森、8番セカンド土井、9番ピッチャー金田。スラスラと迷いなく言い切ると、教室のあちこちから、おおと感嘆の声が上がった。すげえ、マジで、覚えてんの？でもよ、9番は金田じゃなくて、城之内じゃげ。いや、伊藤義明がいいよ。何言ってる、高橋明に決まってるだろう。野球好きの男の子たちは一気に盛り上がり、それぞれの推しピッチャーを主張し合って、教室がまるで後楽園球場のスタンドのような熱気に包まれた。そんな中、ひときわ落ち着いた声が響いた。ねえ、コージー、寄宿舎って何室？それは、ゆかりさんの声だった。騒がしさに押されながらも、どこか遠慮がちに、それでも気になることをしっかりと尋ねる。すると、誰よりも早く、知念くんが答えた。コージーはワンと同じ、17室差。話題は、次から次へと飛び交い、男の子たちの野球談義から、寄宿舎の部屋割り、好きな歌謡曲や、ラジオ番組のことまで、賑やかなおしゃべりは、尽きることがなかった。その賑わいは、午後の授業が始まるまで続いた。すみこさんの授業開始を知らせる鐘が鳴ると、みんなは、それぞれの席についていった。私も、授業開始の鐘にびっくりし、急いで、職員室に戻り、授業の準備をしてから、3年一組の教室へ、小走りで戻っていった。教室に戻ると、生徒たちはすでに教科書を開き、それぞれ授業の準備を進めていた。その静かな空気に、私はほっと胸をなで下ろし、教卓の前に立った。そして授業に入る前に、私は中曽根くんに声をかけた。中曽根くん、授業が終わったら、少しだけ、展示の勉強をします。残ってくださいね。その言葉に、中曽根くんは少し緊張した面持ちで小さくうなずいた。目の奥には、かすかな不安と、それを振り払おうとする真剣な光が揺れている。それと、植地くんも、中曽根くんの展示の勉強を手伝ってもらいたいんだけど、今日、放課後少し残ってくれる？いいよ。僕、特にやることもないし。 コージーの展示の勉強に付き合うよ。ありがとう、上地くん。ほんの少しの時間で終わるから、よろしくね。放課後の教室に残った3人。私は、展示機の使い方や、基本的な操作方法をできるだけ、丁寧に言葉を選びながら説明し始めた。中曽根くん、これが展示機。展示を書くときに使う道具ね。うんちゅうやショパンが使っているの、見たことあるから、わかるよ。中曽根くんはそう言いながら、そっと机の上に置かれた、展示機に手を伸ばした。指先が、器具の円に触れると、そのままじっと形を確かめるようになぞっていく。私はその様子を見守りながら、静かに微笑んだ。展示っていうのはね、目が見えにくい人や、全く見えない人が読んだり書いたりするための特別な、文字なのよ。目じゃなくて、指で触って、読むの。指で、読むの。うんちゅう、手で触って展示読める？当たり前だろう。誰でも読めるし。上地くんが、誇らしげに答えると、私はうなずきながら続けた。点字はね、6つの点の組み合わせでね、その組み合わせで、あとか、ねとか、いろんな文字になるのよ。じゃあ、どうやって、書くの？中曽根くんが首をかしげると、私は、少し嬉しそうに目を細めていった。上地くん、少し書いてみて。上地くんは慣れた手つきで、点字機に紙を挟み、今日からコージーが、点字の勉強を始めましたと書いてみせた。それから紙を外し、裏返して、指でなぞりながら今書いたばかりの文字を読み始めた。コージー、触ってみ。中曽根くんは恐る恐る紙に触れた。指先で点をたどるが、眉を潜めていった。全然何が書いてあるのかわからない。これが、文字なの？その表情を見て、私は穏やかに笑みを浮かべ、道具を一つずつ手に取りながら、説明を続けた。それからね、点字で一番不思議なこと。書くときは、右から左に書くのよ。左からじゃないの？書くときは、右から、左、読むときは紙を裏返して左から右へ読むの。不思議でしょ？うん、なんか、面白そう。中曽根くんの口元に、小さな笑みが浮かんだ。その一瞬の表情に、私の胸の奥に、ほのかなぬくもりが広がった。その日は、50音の、あ行から教えることにした。最初はぎこちなく、あを打ってはしばらく考え、いを打っては手を止めてしまう。けれど、その不器用な指先にも学ぼうとする意志が宿っていた。中曽根くん、明日までに、あ行をしっかり覚えてきてね。私はそう言って、あいうえを50回練習する宿題を出した。嫌がるかと思ったが、中曽根くんの目はパッと輝き、力強く言った。石川先生、僕、絶対に覚えます。明日、ちゃんと、あいうえを書いてきますから。中曽根くんの瞳が力強く輝いた。その勢いに笑みを浮かべながら、上地くんがすかさず言った。石川先生、心配しないで。僕がコージーをしごいて、一緒に特訓するからさ。二人は、展示機を大事そうにカバンにしまい、肩を並べて、教室を出て行った。足取りは軽やかで、その背中には、新しいことに出会った喜びと、これから何かをつかみ取ろうとする、小さな決意が、静かに滲んでいた。二人を見送り、職員室へ戻ると、校長先生が私を待っていたかのように、石川先生、ちょっとと手招きしてきた。中曽根くんについて、少しお話ししておきたいことがあります。私も、ちょうど、中曽根くんのことについて、校長先生に伺いたいと思っていました。その旨を伝えると、校長先生は、石川先生、椅子を持ってきて、こちらへ座ってくださいと言った。どうやら、お話は、少し長くなるらしい。私は自分の椅子を持って校長先生の近くに座った。校長先生は姿勢を正し、穏やかな口調で話し始めた。中曽根くんは小さい頃にお父さんとお母さんが離婚して、それ以来お父さんとおばあちゃんの3人で暮らしています。少し間を置いて先生は続けた。お父さんは嘉手納基地の中で消防士として働いておられます。いわゆる基地労働者の一人です。基地内の防火管理や緊急対応など重要な業務を担っておられるそうで、毎日とても忙しく、勤務も不規則で、なかなかお休みも取れないようです。ですから、昨日はおばあちゃんが代わりに付き添って、中曽根くんを学校まで連れてきてくださったんですよ。石川先生にも声をかけようと思ったのですが、授業中だったこともあり、詳しいことは来週から始まる。家庭訪問でいろいろ知ることができるだろうと思い、声をかけませんでした。今は、おばあちゃんが、中曽根くんの身の回りのことをしてあげてるようです。 そうだったんですね。私は思わずため息をつきながらうなずいた。ええ、毎週土曜日にはおばあちゃんが迎えに来て、月曜日の朝に学校へ送ってくれるそうです。おばあちゃんはとても愛情深く、中曽根くんの成長を支えていらっしゃいます。そうですか、それは良かったです。お母さんがいないのは寂しいかもしれませんが、おばあちゃんがしっかり支えていらっしゃるのは本当に心強いです。おばあちゃんと学校へ来たことに、家族に何か事情があるのではないかと心配していましたが、今しがた校長先生のお話を聞いて安心しました。そして、私は微笑みながら、今日の中曽根くんの様子を伝えた。中曽根くんは、今日が初めてなのに、とても落ち着いていて、友達ともすぐに打ち解けていました。寄宿舎でも知念くんと同じ部屋になっていて、二人とも、すっかり息が合っているみたいです。今朝も楽しそうに笑い合いながら登校してきましたよ。そうでしたか。それなら、安心ですね。石川先生、中曽根くんのこと、見守ってあげてくださいね。校長先生の温かな言葉に、私は、自然と深くうなずいていた。翌朝、中曽根くんは、どこか、誇らしげな表情を浮かべながら、宿題の点字が打たれた紙を私の前に差し出した。紙の上には、小さな突起が整然と並び、あ行の文字がきちんと打ち込まれている。よく見ると2箇所ほど間違いはあったが、それでも全体としては丁寧で美しい出来栄えだった。すごいわね、中曽根くん。本当に一生懸命取り組んだのが伝わってくるわ。そう声をかけると、中曽根くんは少し照れたように笑みを浮かべた。だが、そのすぐ後、ほんの少し残念そうな声でぽつりとつぶやいた。でも、目で見ないと書けないんだ。雲中みたいに見ないでさっと書けるようになりたいけど、まだまだだよ。そうつぶやくと、中曽根くんは少し肩を落としながらうつむいた。その様子に私は彼の気持ちを察し、そっと優しく語りかけた。大丈夫よ、中曽根くん。練習していけば、きっと見なくても書けるようになるから。焦らずゆっくりやっていきましょうね。そう言いながら、私は中曽根くんの背中を優しく撫でて励ました。今日は、家業を50回書く練習をしてみましょう。私が提案すると、中曽根くんは一瞬不安そうな表情を浮かべたが、すぐにうなずいて、点字機を手に取った。おそらく、中曽根くんは、上地くんのことを意識しているのだろう。上地くんは見えなくても、点字を素早く書ける。その姿に憧れ、自分もそうなりたいと願っているのかもしれない。翌日、そしてその翌々日、中曽根くんは、作業までをほとんど、間違いなく、整然とした美しい点字で書けるようになっていた。その上達ぶりに私は目を見張った。すごいね、中曽根くん。本当に上手になったわね。私が笑顔で褒めると、中曽根くんは少し照れくさそうに笑みを浮かべ、驚くべきことを話し始めた。押し入れにこもって真っ暗な中で点字を書いたり、指で読む練習をしているんだ。その言葉に私は思わず息を呑んだ。暗闇の中で点字を書くなんて、想像もしていなかった。中曽根くん、無理はしないでね。目に負担がかかるかもしれないから。しかし、中曽根くんは気にする様子もなく、淡々と話を続けた。同じ部屋の中学生に教えてもらったんだ。暗いところで練習しないと、いつまでも目で見てしまうから、上手になれないって。それに、手で読む練習をするためにも、暗いところで点字を書いて、読む練習をしないといけないって。その話を聞いて、私は、校長先生に点字を覚えるよう言われた日のことを思い出した。しかし、暗闇で点字を書くという発想はなかった。なのに、中曽根くんは、自らそれを実践してみせたのだ。上級生の言葉を信じて、暗闇の中で練習するなんて。私は、中曽根くんの点字上達に向けた強い意志に、ただただ驚かされた。2週間という月日が、静かに流れるうちに、中曽根くんは50音はもちろん、濁音や数字までもしっかりと覚え、まだゆっくりではあるものの、点字の教科書を右手の人差し指でたどって読めるようになっていた。その吸収の速さは、まるで乾いたタオルが水をぐんぐん吸い込むかのようで、目を見張るほどだった。すごいわね、中曽根くん。本当に、指で読めるようになったのね。私が感嘆の声を上げると、中曽根くんはちょっと照れたように笑いながら、静かに言った。でも、まだ左手では読めないんだ。中曽根くんは、少しだけ、残念そうな表情を浮かべた。ショパンが言ってたんだけど、行の最初から、 真ん中までは左手で読んで、途中からは右手で読んで、その間に左手は次の行に移っているから、滑らかにスラスラ読めるんだって。その言葉に、私は思わず目を見開いた。点字の読み方に、そんな高度な技術があるとは、初めて知った。そんな風に読んでいるのか。私は、授業中みんなが、どのように点字の教科書を読んでいるのか、注意深く観察してみることにした。すると、確かに生徒たちは、左手で読み始め、途中から右手に切り替え、その間に左手を次の行へと移動させている。特に、ゆかりさんは、指の動きがスムーズで、素早く、まるで流れるような指使いで、スラスラと点字を読んでいた。植地くんは、左手で本を読みながら、右手では点字を書いている。その様子は、まるで熟練の職人が、繊細な手仕事をしているかのようだった。私は、生徒たちが指先で点字をたどる姿を見つめながら、改めてその技術の深さに心を打たれた。目で見ることができない世界の中で、生徒たちは、指先という小さな感覚器だけを頼りに、文字を読み、言葉を知り、世界を広げていく。それは、単なる読み書きの技術ではなかった。見えない暗闇の中に光を見出そうとする、人間の底力そのものだった。私も、この子たちの世界をもっと知らなくては、点字のことをもっと深く学びたい。彼らがどんな思いで文字に触れ、どんな風に知識を手にしているのか、その一つ一つを理解できる教師でありたい。私は、そう心に誓った。生徒たちの真剣な眼差しと、その指先に宿る意志を、静かに、けれどしっかりと見つめながら。後書き。本作には、沖縄に実在する、盲学校や、福祉施設、また、高橋福祉氏をはじめとする実在の人物や出来事を一部、取り上げています。特に、高橋氏に関する描写は、当時の記録や証言をもとに、できる限り史実に即して描きました。一方で、物語に登場する、その他の人物や会話は、筆者の創作及び脚色によるものです。本作は、史実を忠実に再現することを目的としたものではなく、フィクションとして構成された小説であることをご理解いただければ幸いです。実在の人物や団体に対しては、深い敬意を持って描かせていただきました。光を求めつつ、1の内容は以上です。